マタイによる福音書第25章31節から46節、新約聖書の50ページ下の段になります。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。ロシアの作家にトルストイという人が、おりました。この、トルストイが書きました靴屋のマルチンという物語がございます。簡単にストーリーを紹介しておきます。靴屋のマルチンは腕の良い靴の職人でした。しかし彼は病気で妻を亡くし、子供も亡くしてしまいます。家族を失ったんです。そんなある日、マルチンのところに一人の老人が訪ねてきます。マルチンは老人に向かって、どうしたことか自分の不幸を打ち明けます。自分の思いをこの人に語るんですね。マルチンはこんなことを言います。もうこれから先自分はもう生きていく力がない、もう早く死にたいんだと、もう私には何の望みもないのだからと、そんな話をしました。老人はこのマルチンの嘆きの言葉にじっと耳を傾けます。そしてその上で神のために生きるようにということをマルチンに勧め、そしてそのために聖書を読むようにと勧めました。その日がまた過ぎて、マルチンはこの老人の通り言う通り聖書を読み始めていたんですけれども、そんなある日のことでした。マルチン、マルチンと突然声がしました。明日あなたのところに行くから通りを見ているようにという声がしたわけです。これは神様の声でした。マルチンの靴屋のマルチン、靴屋ですから、このマルチンの靴屋さんは こう通りの足の部分だけが見えるといいますか、通りが見えるようになって、ちょっと一段低いところにですね、働き場所があったわけです。で、マルチンは神様を迎える準備をして待ちます。でも神様はなかなかマルチンの家にやってこられないんです。結局マルチンはその日、通りをじっと見ていると何人かの人たちと出会いました。マルチンは最初に通りで雪かきをしているおじいさんと出会います。そしてこのおじいさんを自分の工房に迎え入れて、そしてお茶を飲ませてお話をします。また次に赤ちゃんを抱いて寒そうにしていたご婦人に出会うんですね。そしてこのご婦人にはもうやっぱり迎え入れて、戸を開いて迎え入れて、そして食事を差し出すんですね。またお腹が空いて万引きをしていた少年が、と次に出会いました。そしてこの少年を諭してリンゴの代金を支払ってあげたり、そういうふうにして一日が過ぎていったというんですね。とうとう、そういうことしか起こらず神様は来てくださらなかったんだと、マルチンは思っていました。ところがその夜、またマルチン、マルチンという声がしました。神様の声です。神は言われます。今日は私をもてなしてくれてありがとうというようなことを、おっしゃるわけです。お分かりになるでしょうか。マルチンがもてなしをした雪かきの老人、赤ちゃんを抱いたご婦人、万引きをした少年、そこに実は神様がおられたというお話であります。原作では最後にマルチン、原作しか出てこないんですが、絵本が多いんですけどね、靴屋のマルチンって原作にしか出てこないんですが、原作には最後にマルチンはマタイによる福音書の25章40節今日の聖書の言葉を読む場面で、最後の場面が閉じられております。なんじら我が兄弟なるこれらの意図小さき者の一人にしたのは私になしたるなり。私、新旧約聖書では私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのであると、そういうこの今日の聖書の言葉で閉じられております。今日のこの礼拝は主イエスキリストのご降誕をお祝いするクリスマスの礼拝です。そしてこの朝お読みしましたのはマタイによる福音書の25章の35節以下の御言葉であります。私は、ほぼ30年間でしょうか、牧師を続けてきました。実はこれ確かだと思うんですけれども、聖書の箇所を変えなかったのはクリスマスに初めてだと思います。いつもはクリスマスになると、例えばルカによる福音書の羊飼いの箇所、あるいはまたマタイによる福音書の東の国の博士、ああいう箇所から御言葉に聞いてきました。でも今年は変えなかったんです。変えるわけにいかないと思いました。皆さんはここを今日朗読されました御言葉をお読みになって、なんかクリスマスにはあんまりふさわしくないなっていうふうに思われたかもしれません。しかし実はそうではないのであります。靴屋のマルチンの話はですね、今日の聖書の箇所と非常に深く関わっておりますけれども、このマルチンの話というのはクリスマスの季節、このクリスマスの物語の一つとされてきました。まだ幼い頃の記憶なんですけれども、確か NHK どっかの放送局だったと思いますけれども、私幼い頃にクリスマスの物語がその頃クリスマスのシーズンになると放映されていて、この靴屋のマルチンの話を聞いた記憶が、今でも残っています。不思議なお話だなというふうに 思っていました。今日の聖書の箇所というのは、この靴屋のマルチンという話だけでなくて、実はクリスマスの物語、さまざまな物語があるんですが、いくつかこの靴屋のマルチンの他にも今日のこの聖書の箇所が用いられている物語がいくつかございます。そのことについて一つ一つここでご紹介することはいたしません。実は今日の聖書の箇所はそういうふうにして、クリスマスという出来事と非常にあるつながりがある事柄として受け止められてきたんですね。クリスマスというのは、神様がこの地上に人となって来てくださった日であります。そういう物語というだけでなくて、実はここに重なることがあるんです。巫女はクリスマスにベツレヘムの馬小屋の貝場桶の中にお生まれになったと福音書は語っています。そしてルカによる福音書には、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったとございます。泊まる場所がなかったというこの2章7節の言葉は、居場所がなかったというふうに訳すこともできる言葉なんです。巫女イエス・キリストが来てくださったのに居場所がなかった。単に宿屋がいっぱいだって泊まる場所がなかったというだけでなくて、神様が人となってこの地上に来てくださったら、この地上には居場所がなかった、みんな締め出してしまった、そういうようなことが起こったんだとあるわけです。そして今日の聖書の箇所にはの35節をご覧になってください。この35節にはこうあります。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸しとあります。旅をしていた時に宿を貸しというこの言葉なんですが、これは翻訳の仕方がありまして、こういう翻訳もあるんです。よそ者であった時に受け入れて、この旅人っていうのは単に旅人っていうだけじゃなくて、よそ者ですね、気流者であった時に受け入れ、よそから来た時によそ者だったものに居場所を提供しみたいな言葉ですね。こう見てみますと、この聖書の言葉とやはりクリスマスということが、やっぱりこういう言葉からもつながっているということが分かっていただけるのではないかと思います。主イエスは40節でこう言われます。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。とクリスマスに一体何が起こったか、それが実はこの言葉の中に表されています。それは神様が御子イエス・キリストにおいて飢え渇き宿なしに裸に病む人に囚われ人になられたということであります。私の兄弟である最も小さい者の一人と言われるんですね。つまり主イエスも同じようになられたということです。主イエスも、ご自身がまずこういう存在になられたということであります。それがクリスマスであります。そしてそのことの中に主イエスが来てくださった時に居場所がなかった、宿屋がなかった、泊まる場所がなかったということとして表されているのであります。そういう人間の兄弟になられた、最も小さいものの一人になられた神ご自身が、それがクリスマスであります。ところで今日の聖書の箇所は、これは主イエスが終わりの日の裁きの日について、そこで何が起こるかということについてお語りになっている、聖書の箇所であります。主イエスが十字架にかけられる数日前に語られた説教の言葉、それが語られているのがこの25章であり、そしてその前の24章であり、また23章であります。ずっと長い説教が続いてきたんです。そしてそれが実はここで終わります。今日 今日の聖書の箇所で終わります。主イエスが十字架にかけられる前に最後の最後にまとまって語られたのはこれが最後なんですね。この言葉を語り終えて主イエスは十字架に向かって進んで行かれるんです。そういう意味では決定的な地点にあるんですね。そこで主イエスがこのような言葉を語られたわけです。最後の最後に語られた言葉であるならば大事な言葉に違いないんです。イエス様っていう方はたくさんのことを語られ続けてきましたが、それがここで、締めくくられる、そしてその最後の最後に語られた言葉がここにあるということであります。一体主イエスは何を語られているのでしょうか。主イエスは十字架にかかられる前にここまで繰り返し語ってこられたことはがございます。それはまあかいつまんで申しますと、私は再び帰ってくるんだと、でそしてその日その時まであなたたちは目を覚まして待っていなさいとですねいうことをまあ語られてきました。そして今日の聖書の箇所ではその再臨の時、終わりの日に、何が一体起こるのかということを語られているのです。その日その時、人の子は栄光の座につく。この人の子っていうのはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストが再び来られた時、終わりの時に栄光の座につく。そして全ての人がこの王である方によって、裁かれる。栄光の座につくっていうのは大いにつくということですね。そしてお裁きになる。でそしてその時羊飼いが、一日の終わりにですね、羊とヤギをこう一緒にパレスチナでは飼ってることが多いんですよね。で一日が終わろうとするときに羊飼いは、放牧してるときは羊もヤギも一緒なんですよ。でも一日が終わって日が沈もうとするときに羊飼いは羊もヤギもみんな集めます。そしてそれぞれのねぐらは別々でしたから分けるわけですね。それみんなそういう光景知ってたわけです。その時と同じように羊とヤギを分けると。でそしてこの時に羊を右にヤギを左に置くと。そしてこの羊は永遠の神の国であるであって永遠の御国を受け継ぐように、されるんだと。けれどもヤギの方は、永遠の罰を受けることになるというふうに、ここで言われます。そして34節から40節までが右側に分けられた羊へのなさり方が語られまして、そして41節からは終わりまでは左側のヤギに対するなさり方が語られるわけですね。それが今日の聖書の箇所です。ここで裁きがなされます。どうでしょうか。ここでのこの終わりの日の裁きでありますけれども、この裁きは私たちにとって恐ろしく感じられるじゃないでしょうか。ふと気づかされることがあるんですね。ここでの裁きは、私たちがこの地上で生きている間にしたこと、私たちの技において裁かれているってことです。それは明らかですよね。じゃあその技とは何か。ここでは驚くべきことにですね、私たちが普通に思うのと私は違うんじゃないかなと思います。終わりの日に神様の前に立って、私たちが裁かれる。でその時にしてきたことに応じて裁かれる。そのしてきたことっていうのは何かっていうとですね、私たちは普通考えるのは悪いことしてきたとか隠していたことがあったとかですね、そういうことが明るみに出されて裁かれるということじゃないかと思うんですね。ところがここではそうじゃないんですね。お前はこういう悪いことを行ってきたなと、罪を犯したなと、だから地獄行きだというのならある意味で分かりやすい。そして、そういう話っていうのは他の宗教なんかには多いですよね。閻魔大王が来てやってきたことをね、最後にその前に立たされてですね、お前地獄行きだと、 こんな悪いことしたろう、こんな変悪いことしたろうって、悪しきことしたろうって言って裁かれるのが、まあ、普通のことですよね。でもここではそうではないんですね。飢え渇いてる人、貧しい人、小さいものにどう接したかという意味での技が問われるわけです。良いことや立派なこと、正しいことをしてきたかどうかということが問われるのでもないんです。小さいものにどう接してきたかということが問われると言われるんです。その一点です。これはある意味で私はとても恐ろしいことだと思います。まあ、自分はどうだということを考えずにおれないように思うんですね。自分は正しいことに、してきたとか、間違いを犯さなかったとか、そういうことじゃないんですよね。小さきものにどう接してきたか。皆さんはどうでしょうか。この箇所を読みまして、私がとても気になったことがあります。それはここでこの右側、羊の側に分けられた人たちですけれども、主なる神様からお前たちは私によくしてくれたと言われた時にですね、少しもそのことに気がついていないんですね。主よ、いつそんなことを私はしましたかというのですね。私はできないなとこの点で思うんです。自分だったらどうするだろうか、どう言うだろうか。自分が何か少しでもいいことをしたら周りの人に知ってほしいと思うし、いいことをした自分を自分で褒めて、すぐに、まあ、よくやってだなと自分で褒めてしまうようなところがございます。今日のような聖書の箇所を読んで、あ、やっぱり小さいものへの愛の技は大事なんだ、終わりの日の裁きの日にそのことが神様から問われると教わった途端に、自分がどうするだろうかというと、そこで、あ、そういうふうにして親切にしなさいということなんだな、と大切にしなさいということなんだなと思ってですね、そうすると、そうしますとですね、そこで自分だったら天国でご褒美がもらえるなんてどこかで思ったりする。あ、今こういうふうにして私は親切にしてるから、なんか天国でご褒美がもらえるみたいな話、なんか違いますよね。それどころじゃない。もしかしたら神様の前に立たされた時に、自分はこういうこと、こういうふうにしてあなたをと出会って助けましたみたいなことを言いかねない。自分のことを考えると、こんなふうには言えない、こんなふうにはできないなってことを思います。そして自分の人生のこれまでのこと、たった一週間のことでもいいでしょう、振り返ってみてどうでしょうか。私たちは小さきものに心を向けてきたでしょうか。自分より偉い人、立派な人、どれだけ心、そうではなくて、そういう人たちではなくて、小さき人、貧しい人、飢えている人、渇いている人、病んでいる人、そういう人たちにどこまで心を寄せてきたでしょうか。いや、助けを必要としている人の前を繰り返し繰り返し通り過ぎてきたのが自分たちの歩みではなかったか、そう思わざるを得ないのが私たちでありましょう。自分は間違いなくこの右側に立つ、羊の側に立つようにして生きてきたと言える人はこの中に一人もいないと思います。私たちは、みんな聖書は罪人だと言います。罪人っていうのは一体どういうことでしょうか。私たちの中で、私たち は罪ということをどういうふうに受け止めるでしょうか。確かに盗みをすることとか勧誘をすることとか悪口をするいうことなどは罪でありましょう。人を殺すことも罪でしょう。でも罪っていうのはそれだけのことではありません。すべきことをしないこと、なすべき善を知りながらそれを行わないことはそれ自身が罪であります。愛のないことがもう罪とも言えます。今日の御言葉からするならば。そして、そのようにして愛がないのは神様から離れているからです。そのようにして愛がない私たちの姿をここで見させられます。それならば今日の聖書の箇所ではもうあなたたちは滅びるしかないんだよと言われているんでしょうか。そのために主イエスはここで最後の最後に話をされているんでしょうか。そうではありません。実はこういう私たちのために主イエスキリストは人となってこの地上に来てくださった。この私たちのために小さなものの一人になってくださった、小さなものの一人の兄弟になってくださったっていうのがイエス・キリストなんですね。そして十字架にかかって死んでくださった、私たちのどうすることもできない罪を背負ってくださった、それがイエス・キリストです。今日のような聖書の箇所を読みますと、私たちは自分は右側なのか左側の人なのかと、羊なのかヤギなのかと、そういうことばかりどこかで考えてしまうかもしれませんし、もちろんそれは必要なことです、意味のあることです。でもそれだけでなく、今日の御言葉は実はですね、私たちの姿はですね、この羊かヤギかということだけに表れているのではないのですね。ここにこうございます。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれた。そしてこれらの人たちのことが私の兄弟であるこの最も小さいものの一人と言われているんですね。実は私たちは羊かヤギかというだけでなくて、この最も小さいものの一人であるということが、ここにも私たちは登場しているわけです。つまり今日の御言葉で言うと、私たち自身が飢え渇いているものであり、よそ者であり、また裸であり、病んでいるものであり、囚われているものであると。そして最も小さいものの一人だということが今日の御言葉で語られているんですね。これはどういうことかというと、いやいや私は別に今飢えてないよ、乾いてないよって、別に病んでもないよというかもしれませんが、神様の前には罪人である私たち、愛のない私たちはまさにそういうものなんですね。小さきものであります。これは神の御前に霊的にであります。このヨハネによるヨハネの黙示録というのがございまして、この3章にですね、こういう御言葉があります。3章の17節、これはラオディキアにある教会に宛てた手紙という手紙の中に出てくる言葉です。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言ってるが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないという言葉があります。そしてここから悔い改めようと言われています。そして注目すべきことは、この20節、この後の20節にこうあるんです。見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうとあります。これはイエス様の言葉ですね。戸を叩いているっておっしゃってるんです。つまりこのラオディキアの教会の人たちは、自分の豊かさの中で自分の罪を 忘れ、自分がどういうものであるのかというのを見失ってしまって、そしてそのラオディキアの人たちに、キリストが悔い改めを迫る、で戸を叩いていると言われるんです。つまりキリストを締め出しちゃってるんです、これクリスマスともつながってるんですね。で自分がどういうものであるのかってことを忘れちゃって、そして忘れるときに私たちはキリストを締め出してしまう。でもキリストだけじゃないんです。小さきものを締め出してしまうんです。それが私たちであります。だからそのことを悟れと言われているわけですね。こんな今日の聖書の言葉はこういう私たちのためにイエス・キリストが来てくださって、私たちの罪を背負ってくださって十字架にかかってくださった、でそういう私たちのためにキリストが来てくださった、最も小さいものの一人というのは私たちでもあるんですね。そして私たち生まれながらにしてこの左側のもの、このヤギのようなものであります。もう永遠の火に投げ込まれて、もう神様からも離れ、キリストからも離れ、キリストを締め出してですね、生きていく、そして隣人に対しても本当に愛を持って接することをしない私たちであります。でもこんな私たちのために御子イエス・キリストが来てくださって救いを与えてくださったんだということが今日の聖書の箇所で語られているわけです。そしてイエスはこのことを最後の最後に語られている。そして今日の聖書の箇所が語っているのはそれだけのことではございません。で私たちはが単にそうやってキリストによって救われたものであるということだけではありません。御子は十字架にかかって死んでくださり復活してくださって、そして天にお上りになられました。このイエス・キリストはですね、再びおいでになる、むしろ今日の聖書の箇所でより強く語られているのはそのことをですね。でしかしその時までキリストはどうなさるのか、どうしておられるのかということなんです。十字架にかかられる前にキリストは語られて、こういう罪人のためにキリストは死んでくださったわけですが、で私たちは本来ヤギだったんですが、こういうヤギのためにキリストが十字架にかかって犠牲になって死んでくださったんですけども、そしてキリストは天に昇られました。そして再び来てくださる、で再び来てくださるってことをここで語られることの中でこの今日の御言葉は終わってるわけですね。そして要するにですね、この再びおいでになるまでの間ですよね。私たちは今その時を生きてるわけです。再び、キリストが来てくださるまでの時どう生きるかです。イエス様はどうなさるのかということであります。どういう姿でご自身を表されるのかということであります。別の言葉で言うと、このマタイによる福音書なんですね。このマタイによる福音書っていうのははっきりとした主題が、あるんです。マタイによる福音書の一番最初のところに、こういう言葉があります。これもクリスマスに読まれる聖書の箇所ですね。一章の、23節です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味であるとあります。そしてこの福音書の最後はこういう言葉です。見よ、世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいる。つまりこのインマヌエルということが最初と最後に語られている。いつも共にいる、キリストがクリスマスに来てくださったのは共にいてくださるため、私たちと共にいてくださるため。でそしてその最後の約束の言葉も、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりになって共にいるんじゃないんです。世の終わりまでずっと共にいると言われてキリストは天に昇っていかれたというんですね。そして今日の御言葉なんですよ。じゃあ このキリストがね、どういう姿で、どういう仕方で共にいてくださるのかということであります。私たちは主イエスキリストの姿を今目に見ることができませんですよね。そして目に見えることができるようになるのが、できたのがこのクリスマスの時であり、そしてまたキリストは天に昇っていかれて再臨の日に見えるような仕方で来られるということを聖書は語っているわけです。でもその間共におられるということであります。それはどういうことなのかということが、実はここで今日の御言葉で語られているのです。靴屋のマルチンの話を最初にしました。私はこの靴屋のマルチンの話が、とても興味深いですね。マルチンは、もう死にたいって言ってたんですよね。家族、自分の妻が亡くなり、子供も亡くなり、そしてもう生きていても無意味だと、もう生きていても虚しいと、こんな辛いことがある、世の中で生きれない、もう虚しいと、神はおられるのかって要するに問うてたわけですよね。でそのマルチンに対して一人の老人が現れて、聖書の言葉を開いて読むようにって言われて、そしてマルチンは聖書を読むことの中で神と出会う、神の声を聞くわけです。今日私はあなたたちと出会うと。そして聖書からマルチンはですね、窓から見ててですね、いろんな人たちとその日出会っていくわけですよね。そしてその最後の日に時に、私はあなたと出会ってたよっていうことを、神様イエス様からですね、聞くわけです。このマルチンの話は今日の聖書の言葉を私は表していると思います。で私、つまり神様が私たちと共にいてくださる、キリストが私たちと共にいてくださるというのはどういうことかということです。それは私たちの日常の生活の中に、私たちの普段の日々の歩みの中に共にいてくださるということです。あるいは私たちが出会う人たちの一人一人の中でキリストもまた出会っていてくださるんだということです。出会ってくださるんだということです。これは信者だけということではありません。洗礼を受けたキリスト者だけというわけではありません。で信者である人たちの、にだけご自身を表されてというだけじゃなくて、信者じゃない人たちを通してもキリストはご自身を表していてくださるということです。私たちが生きるこの世、日常には悲しみがあり、苦しみがあります。病があります。飢え渇きがあります。ここに記されているような、小さきものの一人に表されているような事柄が、私たちの周りには今満ちています。もう生きる意味などない、もう死ぬほかない、神はどこにおられるのか。靴屋のマルチンがそうであったように、私たちもうめきながら苦しんで生きています。しかしここで主イエスは一緒にいると、出会うとですね、いう約束を与えてくださっているんです。とにかくご自身が十字架にかかられる前に、このことだけは言っておかなくっちゃみたいにして、イエス様はここで語られているんです ね。私が再び来るよって、これから十字架にかかったあなたたちのために救いの御業を成し遂げて、そしてそれまでまた再び来ると、天に上げられて再び来ると。それまであなたたちはただ待ってなさい、ただ待ってなさいと言われてるんじゃなくって、あなたたちは私とそういう形で出会うことができるって。そしてそれは日常の普段のなんか特別なことじゃなくて、私たちは高いところに神様を探そうとします。でも実はそうじゃなくって、困窮とか悲しみとか病とか飢え渇きとか囚われとか、そういう、ここにあるのはもう本当に悲惨なことや悲しいことですね。でもそういうことの中に、そういう人たちの中にキリストはいてくださって、出会ってくださると語られているんですね。ニッサのグレゴリウスという人がおりました。4世紀頃の教会の指導者です。そのニッサのグレゴリウスという人がこういうことを書いています。 短い言葉ですので紹介します。一切のものを欠いた貧しい人、病人、障害を持つ人や苦悩し傷ついた人がこれほどたくさんいるのですから、私たちには神の掟を行う数限りない機会が与えられているのです。彼らの世話をしながらあなたは良い知らせが自分に実現するのを見るでしょう。こういう言葉なんです。何気ない言葉です。でも私はそうだなと思うんですね。ああ、4世紀の頃からそうだったんだって。病気の人や貧しい人や障害を持つ人や苦悩し傷ついている人たちがあなたたちの周りにはたくさんいる。そういう中にあなたたちは生きているねって。でもそのことの中であなたたちは神様に召されてこの地上を生きるんだ、生きてるんだよって。で、私たち今そうじゃないですかね。この年こうしてクリスマスを迎えている私たち、本当にこの1年大変な1年だったなと思うんです。そして悲しみや苦しみや何とも言えない、ことがこの今の私たちのこの国、この町にも、世界中に満ちているわけですね。一体神はどこにおられるのか、神は一体何をしておられるのか、そういう思いにとらわれる人たちもやっぱり多いと思うんです。だけど御言葉は語ってるんですね。神はそういう人たちの中におられると。病んでる人や苦しんでる人や飢えている人やそういう人たちの中におられると。神というのはそういう方だと。だから私たちが出会うそういう人たちとの出会いを本当に大切にしなさいと。私はなんか今日のこの聖書の言葉なんか覚えてしまいますよね。そういう言葉ですよね。飢えていた時に食べさせ、喉が渇いた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い。こういう心に残る言葉をキリストは私たちの中に刻んでくださって、そして十字架にかかってくださいました。このことが、こういうことに直面した時に、実はあなたたちは大事な時を迎えているんだよということでないでしょうか。今日クリスマスを迎えて、もう一度私たちキリストとどこで出会うのかということを心に留めたいと思います。なんかそれは華々しい事柄や、実はああイエス様ここにおられるねみたいな、なんか、もう見えるような、そういう美しい場所っていうのでは実はないんですね。それは貝場桶であり十字架であります。飢え渇きであり病であります。神は小さき者の中に今もその兄弟の一人としていてくださいます。私たちもそうです。そしてその小さき者である私たちは、小さき者であるこのイエス・キリストに救われたことを通して、私たちもまた本当に愛なき者ですけれども、このキリストの恵みの中で、それらの人たちを通して出会う、日々出会う人たちを通してキリストと出会っていく、そしてキリストを待つことの中に生かされていくのであります。そのことは私たちにとって本当に慰めであります。そのことを覚えながらこのクリスマスの時を私たちは過ごしてまいりたい、またここから新しい歩みを始めたい、そう願うのであります。お祈りをいたします。父なる御神様、今日のこのクリスマスの時にこのキリストの御言葉を聞かせてくださり感謝をいたします。私たちはイエス・キリストと聖書を通して、それどこで出会うのかをここに示されます。それは私たちが 普段思い描いているような場所、状況、人々の中ではありません。全く私たちの思いとは違う仕方でキリストはご自身を表しておられます。今のこの世界は困窮に満ちており、私たちは病んでいる人たちや嘆いている人たちや苦しんでいる人たちのただ中に生きています。そのことの中であなたと出会うことを、私たちはイエス・キリストを通して許されていることを知らされました。どうぞキリストと出会いながらこれからの歩みを私たちが送ることができるように導いてください。そして主イエス・キリストと出会って、私たちが小さき者の一人としてキリストによって救われたことを感謝しつつ、小さき者の一人と出会っていくことができるように導いてください。そして主の家族として生きる歩みを続けさせてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。